シネマクエストレディオ、
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話を伺いします。今夜はシネマパーソナリティの津田直美さんにご登場いただきます。どんなお話になるのでしょうか。津田さん、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。津田さん、パイレーツオブカリビアン見に行ってきましたよ。
はい、どうでした？
めっちゃ面白かったもうこれぞ映画、
うん、
もう映画館の客席のほとんどみんな知らない人、初めて会った人、暗闇やからかも分からへんけど、みんなが楽しんでるのが分かって
今回特に初心者向けっていうかね、うん、話が本当に分かりやすいんですよね。
もうドキドキしてワクワクして、うん、ほろっときて、もうのすごい満足しました。
ジョニーデップ頑張ってるよね。
なんかね、満足してすっごいお腹すきました何にも私戦ったりしてないんですけど、それぐらい楽しかったです。
うん、4D で見るともっと水がブッシャーって髪の毛すんごい濡れるみたいなんですよ。
あ、ほんまですか。
うん、120% の水の量って言ってましたからね。
なるほど、じゃあちょっと準備してタオルとか首にかけて、
そうそう、もうアトラクション的な感じで楽しめる映画だと思います。
うん、もう夏休みにねぴったりの映画をご紹介いただいていたんですけれども、うん、はい、今回はまあ8月の半ばということで、まだまだね、夏休みの映画館に足を運ぶ人もいると思うんですが、何やら夏休みを楽しめる、そんなお話をしていただけるとお伺いしたんですが、今夜はどんなお話になりますか？はい、
ざっくりした振り方来ましたね
いつものことでございます、はい、
いや、新作映画はこの後ね、いろいろご紹介があると聞いたの で、
そうなんです。
まあ、夏休みは暑いし、うん、家の中で、冷房の中で、うん、ゆっくり DVD でもと思っている方に、 お、
はい、
まあ、お家にいながら異国の文化を映画で楽しもう、うんうん、という感じで、そんな映画をご紹介しようかなと思って。
あ、じゃあちょっと旅行に行った気分になれるような。
そうですね。
あ、
それもなかなか旅行にこれは行かれへんと思う、ここは。
あ、いいじゃないですか。
うん、
ちなみにどの国とかになります？
今日はイラクとアフガニスタンに挟まれたイランです。
なかなかね、ちょっと行ってくるみたいな感じにはならないですもんねイラン、
イランはね、うん、映画の宝庫でね、
はい、
本当に素敵な、たくさんもうなんか心に残る映画があるんですよ。なのでその中から、まあ、ほっこりする映画をご紹介しようかなと思って。
わあ、ほっこりするイランの映画、どんな作品になるでしょうか？
タイトル可愛いですよ、
うん、
運動靴と赤い金魚。
運動靴と赤い金魚、うん、
1997年の作品で、多分映画好きな方はね、うん、ご存知だと思います。
私、あのパンフレットは、うん、あの映画館で気になって手にして、結局映画を見に行けなかったので、
はい、
パンフレットだけ覚えてますね。チラシっていうのかな、うん、
子供がね、うん、
はい、
うん、2人登場する映画なんですけど、
うん、
あのイランっていうのはあれなんですよ、検閲があって、うん、映画に、
はい、
で、大人を主役にすると検閲が通りにくいなって思ったら、
はあ、
子供を主役にして、
うん、
まあ、自分の伝えたいメッセージをそこに、まあ、入れ込むっていうやり方をする監督が結構いて、最近ちょっともう検閲も緩くなって大人の映画いっぱいあるんですけど、
うん、
当時90年代後半とかは、あの子供が主人公の映画がいっぱい公開されたんですよ。
はい、
でこの運動靴と赤い金魚も、アリっていうお兄ちゃんと、で小学校1年生の妹のお話なんですね。
うん、
で、オープニングはピンクのサンダル風の靴を、おじさんが、修理屋さんのおじさんが靴を一生懸命こう大きな針と糸で縫ってるっていうところから始まる、うん、靴をこんな風に修理するんやっていうことがまずわかるんですけど、
はい、
その修理した靴をお兄ちゃんが、アリが持って帰ろうと思って、帰りに八百屋さんに寄って野菜を買ってるうちに間違って、まあ、いわゆるなんか廃品回収みたいな人が靴をピュンって持って帰っちゃうんですよ。
あらららら、
で靴がなくなりました。
あら大変。
でアリ少年はもうあらゆるところを探して、うん、その八百屋さんの、じゃがいもとかわーって入れてるところもバサーってこぼすぐらい探してこらーって怒られたりするんですけど、
うん、
で結局靴がなくなって見つからない。
あ、
で小学校1年生の、妹になくなったって言ったら、 私はあの靴しかないのにどうやって学校に行くのってなるわけです。ダリ少年はじゃあ僕のこの運動靴を交代交代で履いて学校に行こう。イランっていうのはね、政教一致、はい、政治と宗教が一つなので、うん、その宗教に従って全員が生活をしているので、うん、男性と女性が同じ学校の中で同じように学ばないんですよ。
あ、そうなんですか。
女の子が午前中、はい、男の子は午後ってなってるんです。
な
ので一つの靴でもいけるだろってお兄ちゃん思って
考えてね、
そう、運動靴をまず妹に履かせ、うん、朝
いあの学校に行ってらっしゃい
と、行ってらっしゃいというわけです、うん、もうめっちゃ大きいんですよ、お兄ちゃんの靴がパパパパパパって走っていくんですけど
かわいい。
で帰ってきてお兄ちゃんはお父さんお母さんに内緒だから、
はい、
あのお母さんもお父さんもちょっと貧しくてね、一生懸命生きてるんですよ、靴なくなって校庭なんて言えないって子供たちは分かってるんです。で子供たちはそうやって工夫を自分たちでするんですけど、はい、途中までお兄ちゃんが来ていて待っていて、で妹がバーって午前中の、 あの授業が終わったら走って帰ってきて、でお兄ちゃんが自分の靴履き替えて、で妹はなんか家のスリッパかなんかに履き替えて家帰るっていう、そういう話がずっと続くんですけど、
ね、
その靴、運動靴一足で時々川に流されてドラマが生まれたりとか、なんかどっかに飛んでってドラマが生まれたりとか、靴一足でいろんなドラマが生まれるんですよ、小さな世界のね、
はい、
で最終的にマラソン大会が学校で行われると、
うん、
でアリ少年は出る気は全くなかったんだけど、よくよく見てみたら3位の商品が運動靴ってなってるんですよ。
きた
ー、僕が3位になれば妹に靴を、新しい靴をって、うん、でこの靴を売りに行ってあの女の子の靴に変えたら妹に靴を渡すことができるって言って、うん、彼はマラソン大会に出るんです。
いいお兄ちゃん。
さあ結果はいかにっていうお話なんですけど
知りたい。
そう言うとあかんでしょ、 DVD 出てるとはいえ、
ね、そうやね、そこはもうね、みんなで楽しんでもらいましょう。
そのそういう、まあ、なんかこうほっこりするお話の中にイランにおける貧富の差がどうであるとか、宗教がどうであるとかっていうことがちゃんと丁寧に描かれていて、でお父さんはね、なんかその教会ですごく大切な役目をしてるみたいで、一切映画に説明がないんですけど、はい、いろんな人のお砂糖を集めて今度の、何か会が開かれる時にそのお砂糖を教会に持っていかないといけないっていうすごく大事な役目を担ってるみたいなんですよ、うん、そのお砂糖っていうのは、キリスト教でいうと聖体ってあのパンを口に入れたりする、はい、あれと同じものですごく大切なお砂糖を扱う役目をしてる、うん、でも多分イラン革命があったりイラン戦争があったりしてね、いろんなことがお父さんの世代にはあったと思うんですよ。で学問が学がなくて、で、庭師として、まあ、貧富の差がすごいからテヘランの中心に行ったりするとすんごい豪邸が、もう本当に足屋みたいな豪邸がいっぱい並んでるんですよ、
はい、
でそこで庭師いりませんかってこうあのピンポン押して言うんだけど、お父さんは何ら喋れない、ピンポンって押すんだけど何ですかって言われても、僕はみたいな、僕は何とかと言いますって言って、庭師が必要ですかっていう一言さえ言えない、
はい、
でもアリはしっかり勉強しているので、で優秀なんですよ、100点とかいっぱい取ってるっていうシーンが出てくるんですね、で優秀だから、あの僕たちは庭師をしていて、あなたのお家の庭をこんなことができる、あんなことができる、いりませんかってちゃんとこう喋れる、
はい、
でやっぱりこの監督がイランでもやっぱり学が必要で、これからは未来を背負っていくのはこうやって学問をちゃんと学んだ勉強をした子どもたちが世界のそのイランの世界を担っていくんだよみたいなことをちゃんと描いてたりとかして、
作品の中でね、
そう、あの普通に見てたらどうってことないんですけど、でも あそういう風に監督思ってるんだなって思うシーンとかがあったりしてね、あの運動靴がどうなるかと一緒にいろんなことが見れる、で向こうの大人ってね、すっごいね、日本から見たらね、冷たい、なんかあの子供たちがあのおじさんなんとかって言っても知らないとかって平気で言うんですよ、でもそれがイランの、まあ言ったらこう世界で、あ、大人ってこんな風に子供に必要以上に優しくせずに子供たちをこう自立させるみたいな、だからね哺乳瓶洗ったりとかね、ずっと家事してるんです2人は。
兄弟がしっかりと
してるとかね、そういうシーンとか見たりすると、うん、あ、なんか世の中ってやっぱりいろんな文化があっていろんな考え方があるんだなっていうことがね、うん、よくわかるんですよ。
へー、でも旅行に行くだけじゃ触れることもできないそのイランっていう国の文化とか、うん、家族の在り方とか歴史とかが作品の中で幅広く描かれてるってことですよね。そうなんですよ。
だからね、家の中が見れるでしょ、
ああ映画
だ
と。で、
ペルシャ絨毯が引いてあるわけです、ね、でペルシャ絨毯が引いてあってなんか絵の長い夜間みたいなのがあるんです、うん、これは一体何するんやろうとかね、やっぱりそのなんかその家の中一つのシーンとっても端から端まで見たら、うん、なんか面白いものがいっぱいあって、あ、これが一般的なイランのお家なんだなっていうことが分かったりとかしてね、うん、イラン映画って本当に子供を題材にしてる映画がいっぱいあって、あのもう公開もされてなかったし DVD もないんですけどね、一人の男の子がね、うん、あの自分の背の届かないところに鍵が、家の鍵かなんかがかかってると、
はい、
それを取りたいで一生懸命こうあのジャンプして取ろうとするんだけど届かない、
うん、
映画の前半ずっとそれ、
で
そこにこけたりとかなんか鍵がもうちょっと取れそうになったりとかドラマがあるんですよ。ほんで鍵がパンって手に当たってピュンって飛んじゃうんですけど、飛んだ時に、はい、扉が閉まっているちょっとだけ上ね、あの天井と扉の間がちょっとだけ開いてるとか、鍵が隣の部屋に行っちゃって、
はい、
でその隣の部屋の扉の鍵がかかってる、
あら、
でこうやって下から覗くと鍵が見える、
見える、
で今度は映画の後半は、はい、その鍵をどうやってこう扉の下から手を入れて取るかっていうことが延々と描かれるっていう、そういう映画がイランにはあって、ものすごく面白いですよね。
その視点もやっぱりイランならではとかなんでしょうね、うん、
子供の世界には子供の世界の本当にドラマがあるんだ、私たちだってあるじゃないですか、何か一つ何かしようと思ったらなんかこけたりして、うんうん、なんか自分でおかしくなったりとかするっていう
思わず笑ってしまった
り、そういうものが映画になるっていう世界なんですよね。
じゃあもう今日あのオープニングで大阪のマロンパイさんからね、うん、ぜひともあの自宅で映画をレンタルして自分でポップコーンとエアコンセットしての鑑賞もいいなっていうご意見があったので、今回ですね皆さんもあの自宅でイランを楽しむ、
そういいですね、はい、赤い金魚にもちゃんと意味があるので、
なんか覗けるみたいな感じが、うんうんうん、家の中とか生活とか家族とかっていうのを思うとまた映画が深く面白くなりそうですね。
そうですね、なんか、うん、あの親の名前とかから子供の名前が付けられないアリっていう少年がいっぱいいたりとかするんですよアリだらけみたいな、そんなんとかも面白いと思います
ぜひとも皆さん面白い場所をたくさん探しながら素敵な新しい映画と出会っていただきたいと思います。マイシネマヒストリー、今夜はシネマパーソナリティの津田直美さんにイラン映画についてお話を伺いしました。津田さんありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ、
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜はギャガの北原優希さんにお越しいただきました。北原さんこんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まあ、夏休みも残りあと半月というところになってきましたけどもね、
はい、
この夏いろんな映画を見に行った方もいらっしゃると思います。また行こうと思っている方も多いと思いますが、そんな中で今夜はどんな映画をご紹介いただけるでしょうか。
はい、海底47メートルという映画を今日はご紹介させていただきます。
来たこれね、はい、私ケイちゃん、ラジオ関西で月曜日に谷五郎の心に聞くラジオ、はい、アシスタント務めさせていただいてるんですけど、うん、ちょっと前に、はい、五郎さんがオープニング尺ほぼ全部使って、うん、ものすごい熱く語ってめっちゃ面白かったって言ってました。
いやありがとうございます。
もう手に汗握るし、うん、ものすごいワクワクするし、うん、でも映画を見てる側からしたらさ、あかんてあかんてあかんて、ほらあかなってもさっていうものすごい楽しかったっ、
まあ、分かりやすいですねそういうところはね、
はい、言っておられましたけれども、はい、そのラジオを聞いた方もいらっしゃると思いますし、うん、あ聞いてなかったっていう方もいらっしゃると思います、はい、改めまして海底47メートルどんな映画でしょうか。
はい、メキシコでですね、バカンスを楽しんでいる、うん、姉妹が、おります、
はい、
でお姉さんはちょっと引っ込み思案だね、リサっていうお姉さんなんですけど、うん、で妹の方はすごく好奇心旺盛で、まあ、お姉さんとはちょっと性格が真逆な、妹なんですけど、
はい、
まあ、ある日現地の男友達からですね、
うん、
海に檻を沈めて、
海に檻を沈めて、は
い、でその中で、サメを、野生のサメを見るっていうアクティビティ、シャークケージダイビングっていうのがあるからやってみひんかってこう誘われるんですね。
もうかんわ、もうゾクゾクする。
なんか姫路セントラルパークみたいなね車に乗ってこうね、
姫路ゴーゴー言ってるのとだいぶ違いますけどもねそうそう、野生のサメが、うん、その言ったらだから動物園の逆っていうことですよね。
逆ですよ、そうそうそう、
自分たちは檻で守られてるけど、うん、あとはもう全部サメの世界みたいな感じになるってことですよね。
そこにこう沈んで、まあ、サメを見ようと。でお姉さんがね、実は昇進旅行みたいな感じで、
うん、
彼氏にこう振られてしまっていたわけなんですよ、
うん、
で妹が、まあ、好奇心旺盛なんで、まあ、こういうことをやって、まあ、退屈な女だみたいな感じで言われたから、
うん、
私こんなね、サメの間近でね見た写真なんか送って、どうだみたいな感じでね、言たれと、
もうそんなお姉ちゃん、
う
ん、今変わらなあかんで、
そうそうそうそう、
あいつにギャフンと言わしたろやないかと、うん、けしかけるわけですね、
うん、ちょっとビビってるけどもそういうことでこうグイグイ引っ張って、
うん、
しゃあないじゃあやろうかみたいな感じでこう潜るんですよね。
前向きに変わらなきゃって思いもあってね、
は
い、
うん、でこう5メートルぐらいこう下がって、うん、でサメがこう寄ってきて、はい、まあ、大興奮ですよ、わーきゃーわーきゃーなるんですよね。でもまあもうちょっとね、満足したし、
うん、
ほんなもうあげてもらおうかと思ってこう無線でそろそろあげてくださいってこう連絡するんですけど、
はい、
わかったってあげてたら、ね、よくあるワイヤーが老朽化のためブチーンって切れてしまって、2人を入れた檻がそのまま海底47メートルの下まで落ちてしまうと、
ドカンと
ズーンと落ちてしまって、
うん、
でもね、そこまで降りてしまうと無線がまず届かない、
もうじゃあ更新もできない、
できない。で、で上からそのワイヤーと一緒にこう重機がちょっと落ちてきてしまって、
うんうん、
ちょっと檻から出れないようなちょっと隙間がね、ちょっと入り口がこう挟まってしまって、
ドカンと、
そうなんですよね、ちょっとどうやって出るねみたいなところもね、こうしにくくなって、
は
あ、でもお姉ちゃんパニックですよね。
そらそうですよね、う
ん、でも妹がとにかく自分が引っ張ってでね、こんなことしたから、まあ、ちょっと脱出するためにちょっとどうかしようって言ってもボンベ脱いだりとかしながらなんとかこう檻の隙間から出るんですよ、
うんうんうんうん、
でも出たら周りにね
サメ
を泳いでるし、
うん、
そうなんですよ。でも上に連絡せなあかんからって言ってなんとかゆっくりねこう上にちょっとずつ上がって、若干こう無線が届くところで今2人、まだ生きてると、
うん、
とにかく助けてくれっていう SOS を出し、
はい、
でまあじゃあちょっと助けるからっていうのがこう来るんですけど、もうすごいサメがうわーって襲ってくるから、うん、やっぱ檻に戻るしかないと、
一番安全なのは檻だと、
うん、でも檻もサメのこうアタックでちょっとずつい
やアタックせんといて
やめてみたいなね、
あかんかん、
そうそうそう、でずっとおるんですけど、やっぱこうパニックになるから空気もこうね過呼吸みたいな感じで吸っていくから、うん、だんだんボンベの空気の残量もこう減ってき、
そっか、ボンベの残量が命の残量みたいなもんだもんね。
そうなんですよ。さあ果たしてこの2人は一体どうなるみたいな
今来たら生唾飲みましたよね
いや思い出すだけでもね、
私も今全く同じ気持ちだったから今生唾飲んだと思って、
冷や冷やしますよこれね。
でも夏にこういう、
うん、
それこそ肝を冷やすっていう映画としては、う
んね、やっぱなかなか体験できないから、
いい、ね、
映画館でねこういうのを見てもらうとすごくリアルですし、うん、
なんか今日マイシネマヒストリーのゲストのね津田さんもご覧になられたみたいで、
はい、
うん、ホラー映画とは違って、
うん、
起こりうるかもしれない恐怖の連続だから、 もしかしたらスキューバダイビングしてる時にその酸素の量が減るとか、まあまあ鎖が切れるとか、無線が通じないとかあるかもしれない、まあ、
いろんなトラブルはね、やっぱりあの日常的に、ね、スキューバダイビングとかしてる人たちでも、うん、あのそこまでひどいものはなかったとしても、はい、やっぱちょっとしたアクシデントとかってのはやっぱあるみたいですからね、それのもう本当にひどい版ですよ。
ちなみに今お話ししていただいたが、はい、内容以上に、
まだありますよ、もちろん
あるっていうことですよね。
ありますあります。
もうあかんわ。なんかこのスタジオ今日空気薄くないですか？大丈夫ですか？何かしてないですかね？でこれ公開の方はもう公開されてるんですよ、ね、はい、
今公開中、そうですね、8月の12日から、神戸国際松竹、シネマと心斎橋ムービックス堺で、公開中で、8月26日から京都の、南会館さんというところで公開がスタートします。
南会館でもスタートするんですね、
はい、そうなんです。
これあの北原さん、最初撮影された時にはいろんな映画館でどんと上映するような作品ではなかったんですか？
もともとその全米での公開も、はい、劇場公開じゃなくてビデオとか DVD ストレートの、作品として撮られたんですね、
作品自体はね、
はい、なんですけど、あまりに出来が素晴らしかったので、これは劇場公開しようということで配給会社も決まって、で全米を、6月の16日に、北米で公開が始まりまして、
はい、
すごいんですよこれ、公開、週末ランキングでトップ5に入ったんですよ、
トップ5に。そう、
6位にはパイレーツオブなんとかっていうのがね
あの今日もちょっと話題になってた、
っていうのがあって、そうで翌週はあの普通こういう映画だとちょっと落ちてしまうんですけど、
話題性からちょっと落ち着くというような、
なんですけど、あの2週目は実はワンランクアップして、ベスト4に入って、その下にザ・マミーっていう、映画があ る, があるんですけど、
そ
うということでアメリカでものすごい大ヒットして、さあいよいよ日本で公開と、
お満を持しての
満を持して、まあ、公開中ですけどね、はい、
そうなんですね、もうね、でもあの本当に五郎さんも、私も今生唾飲みましたけど、
はい、聞こえました、
生唾飲んで2人ともが紹介するっていう、めちゃくちゃ面白かったって、手に汗握るし、はい、もうハラハラドキドキで、ある意味その恐怖が爽快なぐらいの恐怖を感じれて、すごい面白かったって言ってました、
ね、本当にあのアトラクションムービーみたいなところでもあるかなと思いますよね。
これだからもう見に行った人はもうこの体感した感じを伝えたくてしょうがなくなるんでしょうね、はい、ぜひとも映画館に足を運んだ暁には生唾飲みながらね、はい、皆さんにいい映画だったよと紹介していただきたいと思います。夏にぴったりの素敵な映画、海底47メートルをギャガの北原優希さんにご紹介いただきました。北原さん、どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー、見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト、
シネマクエストレイディオ。